過去の歴史捏造を国民に不明にするための手段は言語を変更です。中国は繁体文字から簡体文字に変えました。韓国は漢字の使用をやめてハングル文字だけにしたのです。両国は歴史捏造して愚民に指導して自由に投与できるようにして反日運動を行い、その言動が愛国のシンボルとしたのです。両国とも反日言動は無罪という考えが浸透していったのであります。なぜ反日を行うのでしょうか。この二国は日本と真の戦いをしていないことに起因しています。中国は先の大東亜戦争で戦ったのは国府軍であり、共産党は実際に戦っていないのです。日本軍が戦っていた時には毛沢東共産軍は山奥に隠遁して出てこなかったのです。国府軍と日本軍とを戦わせて漁夫の利を得る戦略を取っていました。反日の元は日本の潜在的戦闘能力を伝説的に怖さを知っているために20万人しかいない南京市民を30万人大虐殺と称して捏造して喧伝しているのです。その南京での戦いは蒋介石の率いる国府軍は逃避して戦闘にはならなかったのです。韓国は1910年から1945年まで日本が併合していましたので、日本軍として戦っていたのですから、相対峙して戦ったことはないのです。視点を変えて探っていきます。第二次大戦後、蒋介石国府軍は8年間の日本軍との戦いに疲弊していた。共産軍は山奥で雲隠れして軍を温存していて、ソ連の援護があり勢いを増していたことで両軍の勢いの差が生じていた。根本博元中将は蒋介石に対して4万人の邦人と35万人将兵を守り、故国日本に無事に返してくれたことへの恩を感じていた。蒋介石との別れの言葉で、東亜の平和のためにお役に立つことがあればいつでも馳せ参じますと約束していた。その蒋介石総統に恩義を返したいという思いが通じたのか、台湾から船を用意して迎えが来て密航に成功した。台湾には180キロ離れた金門島がある。中国大陸から5キロぐらいしか離れていないその島に陣取り、共産軍から守り抜くことが根本博元中将の役割であった。この島を守ることは台湾を共産軍から防衛したことにつながるからである。金門島を共産軍からの防御のための戦術として、根本元中将は、1、共産軍が上陸した後に殲滅する作戦、2、共産軍が乗ってきた船を素早く焼き払うこと。共産軍が上陸した後、船を大陸に戻してしまえば、援軍が、再度、その船に乗り上陸するため、焼き払ってしまえば帰ることができないと動揺し、また逃げ場をなくし、全滅させることができると作戦を立てた。共産軍が金門島を上陸開始したのは、1949年10月24日である、毛沢東が、中華人民共和国を宣言して勢いに乗っている状況であった蒋介石国府軍を台湾に追い詰めていた状況であった。共産軍2万人が金門島に攻めてきましたが、金門の熊という軽戦車の獅子奮陣の働きで上陸共産軍を全滅させました。そのうち死者1万4000人、捕虜6000人であった国府軍の死者1200人余であったことで国府軍の大勝利であった。金門島は60年経た今日でも台湾領であり、台湾海峡もまた中華人民共和国の内海になっていない。戦後70年経た日本にとって根本博の行動が、日本台湾の絆が東北大震災の200億円という世界一の寄付金につながる隠れた根底になっているのであります。それは真に戦い合い互いに認め合った敵同士であったが、互いを認め合った仲間である。日米も互いに戦った敵であったが、同盟を結んで国家の絆がある。中国韓国は真の戦いをしていないことで、互いに認め合うことなく反日言動がこれからも続けるのであろうと思われます。